はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
自慢話する人っているよね。
自慢話ね。
自慢話ってなんか、そのなんでするのかなっていうのって考えない？
達夫自慢しませんか？
まあ、しなくもないけどね。
達夫からでも自慢のイメージあんまりないね。人の話を聞いてるイメージがあるね。
こうなんかあ、そういうの見てるんだ、牧田さん。
見てますよ、あなたのことは。俺が声かけても、あなたが誰かになんかいっぱい話しかけてて、俺のこと無視したこともあるけど、夢中に話してるから、お前が誰かとさ。
牧田さん、鹿島さん、人の話聞いてないのかと思ってました。
そんなことないですよ。
そんなたまには聞いてますよ。
たまにってなん
だ。たまには聞いてる自慢。
大体聞いとけよ。
休み休み聞いてます。
休むなっつって。
要所要所で聞いてる。
つけっつってんの。
いや、だから自慢ってさ、なんかほらできる、まあ明らかんとできるタイプと、すごいやっぱ自意識過剰になっちゃってできないタイプが、まあ対別すると分けられますよね。俺は自分ではあんまり自慢はしたくないとは思ってるんだけど、漏れてる場合もあるよね。でもそれは分からない。 あんま分かんない。
まずでもその前提があればまだマシなんじゃないの。
そうですかね。
でも分かんないっていう、だからあの自慢話してるかもしれないっていう危機感は持ってるってことですよね。
一応持ってるけど、老害おじさんだし、だってそれ、まあ俺もが、俺たちの若い頃は、これ自慢ですよね。
それは昔話じゃない。
いや、昔話かもしれないけど、今はそのまあ例えば娘とかにね、老害だって言われるけど、
本当に言われてんの。
言われますよ、本当に。まあ日々言われてます、私なんか。
でも山梨でアボカド最初に食べたんですよね。
そうですそうです、あれは本当にそうなんですよ。目の前の坂本製菓店で、もう売る前にこっちにくれたんだから。
それちょっとした自慢ですよね。
あれも自慢だったね。で、娘に俺例えば思うんだけど、今はさ、好きが軽くなったよねみたいな。君たち推しとか推し面とかって言うけど、それは好きってことなんだよ。
そんな正面から行くの？
推し面
ね。それはちょっと鬱陶しいかもしれないですね。
好きっていうのはねって、やっぱこう、やっぱそういう自分でちゃんと直に受け止めないと、なんか散らして今日推し面は今、今月の推し面はこれです、それは好きをごまかしてるだけって言ってる時とかに、あれ、これはその先に生まれてきて昔から知ってる好きに向かい合っていた、そういうなんていうかな、そこの戦闘力は俺は負けませんよっていう、経験してきて経験値は高いですよっていう目線から言ってるから、これ自慢かもしれない。
自慢っていうか、ただの説教だよね。
老害って言われてる。
いや、それは老害でしょ。
老害とは言われてる。
老害でしょ、それは。
まあ、コラムを書いてるんだよ、俺は。娘に向かって。
なるほどね。
社説を書いてるんだよ。
社説を。まことに遺憾である。みたいなね。まあ、今、年末ですけど、必ず皆さん、1月の成人の日の社説は、各紙読んだ方がいいですよ。
え、なんでなんで。
マウントと老害と説教しかないですよね。
あ、そうなんだ。
で、一番こう面白かったのは、ここ数年で面白かったのはやっぱり尾崎豊の曲を持ち出して、危ないんですよ。
危ない。
逆にちょっとこう真面目に言うんじゃなくて、俺は尾崎を知ってるんだぞって、ちょっと不良っぽさをこう、不良じゃないんですよね。
絶対違うよ。
匂わして、あの頃の尾崎みたいなのがなんで今の若者にないんだという、悪さ自慢。俺は悪かった自慢ってちょっとやばいでしょ。
やばいね。
やばいです。
それはおじさんやりがちだもんね。
やりがちですよ。
やってるおじさんいるわ。
悪かった自慢はやばいです。やめた方がいい。
悪かった自慢
だ。遊んだ自慢。
あ、それが分からないように、ちょっとなんかすごいインテリっぽく書いてるのが社説だったりする。
そうです。だから、ひとひねり加えたつもりが、なんかもう、わさぶって感じ。悪かった自慢、さらに自慢の中でもまず。
成人の日の社説楽しみだ。
ええー、毎年僕チェックしてますから。
ひどいもんだな、それ。
もう説教しかない時ある。 早く生まれてるだけじゃないと思うんですけどね、
だからそこでも娘に対してパパはいろんなことを経験してきたっていう自慢をやりたいのかもしれないじゃんね。
そうだって成人の日って絶対アドバンテージがあるのは自分はもう成人だから。
そうだね。
ただそれだけのアドバンテージで説教できるわけですよ。
そうだね。
だからこの意識がいろんな方法に自慢っていうのがある。
年上マウンティングなんだ。
そうそうそう。
やっぱ SNS やるようになってから。まあ、すべからく SNS って自慢、
自慢のコンテンツですよね、
だから特に俺インスタとかをやり始めた時にそのなんだろうあれはだからあんまり文字を書く人がやっぱいなくて、インスタグラムっていうのはやっぱ写真とか動画とかやってる、最近ようやく分かったんだけどストーリーズって24時間しか、反映されてなく、
あでツイッターにも実装された機能ですよね。
ツイッターにも最近導入されたものがあるじゃないですか。ストーリーズっていうのをだから俺この子たち自慢がうまいなとかって思って一緒に付き合ってる共演者の、一緒に出てる共演者たちとか若い子たちとかやっぱいるわけですよ、そういう人たちはもうパーッと何かを撮り、でパーッとインスタのストーリーズに上げ、で24時間でそれが消滅してなくなるわけよ、してでもその関係性とかをパッと例えば撮ったものとかをすぐ上げて、それもスッとなくなるっていうさ、自慢とのなんつうかな付き合い方というか、その速度感とか、あとあのいつまでも残ってるとなんかまずいとか、
なるほど
っていうことが
芸がある。
だからそういう自慢の付き合い方、自慢の消滅のさせ方、
でもそれインスタのいいとこじゃないですか、
ね、
でさっき出たように今ツイッターでもそういう機能
を、そうだね、
つけてきてるでしょ、
うん、
なんかこのざわざわ感というか、いやそこじゃねえんだろうなっていうのってなんか似てるなと思ったら、FM に憧れる AM みたいな感じしませんか。なんかツイッターなのにインスタの真似しちゃうっていう、いやツイッターツイッターでいいとこあると思うし、そこ目指さなくてもいいと思うんだよ。
周波数が違うの、
そう
周波数が違う、
何のメタファーなのかちょっとよくわかんないです、
だったら最初からインスタやりますよ、
そうですよね、
あとね、SNS で言うと僕ら子供持ってますけど、やっぱ赤ちゃんの写真とかを上げてるって、あれ全く罪なく、あれは、もう万人がこのなんつか納得するあの自慢じゃないかなと思
って、猫もそうだよね、
あ猫自慢もあるよね、
自慢で思い出した、俺初めて、初めてっつったらあれだけど、ツイッターでうちの6歳の娘が折り紙で禰豆子を作ったんですね、それがめちゃくちゃ上手で、
折り紙でできんの、その
折り紙で禰豆子見せる、ちょっ
と、もう自慢始まった、
自慢始まったよ、これインスタはやトースポ保存用にしかやってないんで、これを公開するとしたらそのなんていうな、そういう自慢にこう似合わないであろう、ツイッターにやっちゃったやるしかないんですよね
思わずやっちゃったんだね。
だって僕は基本的にツイッターって新聞記事とかメモ帳代わりに使っていますので、そういう生活習はないんですよ、これ見て、これマキさ
ん、あれめっちゃ上手じゃん、これすごい
上手でしょ、
1枚だけじゃなくてちゃんといろんな紙使って、ね、
これなんか絵を見て描いたの作ったのって言ったら見てないっていう、だからこれはもう俺世間様に自慢するしかないなってっていうので、
カイマさん俺には見せてくれない
んですか、あごめんね、これ見てこれ、
あ、うまい、
折り紙作ってんだ、
え、
うん、
あ、切り貼りしてね、
そうです、
作ってうまいじゃないですか、
うまい、これ何も見ずに、
うん、
1081件のいいねです、
おー、いい
ね、自慢してる、
いいじゃん、
ドヤ顔、
だからこういう身内のことをこう上げて褒められる気持ちっていうのはなんかこの投稿で僕分かりました、
あなるほど、
それまではなんかき、まあ、なんていうの、世の中の記事とかニュースとかについてっていう使い方してたんですけど、初めてちょっと生々しい身内の、迷ったんですよ僕、あ、Facebook もあるじゃないですか、こうそっちの方で上げようかなと思ったんですけど、ちょっと思い切ってツイッターでやってみた。
まあタガ外れだね、娘のその実力で、
でもさ SNS でだといいねで完結できるけど、目の前で自慢話展開されたらどう受け答えすればいいかちょっとよく分かんなくないですか、
最近そういうのあんの、困った、
いややっぱ年上の人とかってやっぱ知らず知らず自慢話になってたりしますよね、
気がついてないんで、だからその、線を越えてることに気がつかないでご機嫌で喋ってるってケースでしょ、
結局ほら未来のことしかないじゃないか、過去のことしかないじゃない、未来のことないじゃないか、どうしても過去の話から 例を出すと結局自慢話しかならないんじゃない、
うん、牧田さん過去の話ばっかりしてるんだ。
過去の話恋愛してることではそういうことでしょ、うん、
娘と、
うん、俺がまあ通ってきた道だからねっていうねっていうのがまああるね、娘とかにはね。
それうるさいなってことに なりますよね。
だからうるさいって言われてる俺やっぱうるさいって
言う。牧田さんは子供の頃周りにそういう人いなかったんですか、うん、
いましたよ、ゴロゴロいましたよ。
あーそう、
うん、嫌だなと思ってました嫌だなと思ってましたけどね。
例えば好きなジャンルで考えてみてください、うん、本当気をつけてるのはやっぱ例えばプロレスとかプロ野球そうですけど、うん、昔のことばっか語ってもないんですけど、それに比べて今はって言うんだけど、大体見てない人が多いんですよ ね、
う
ん、
そうだね。
それは本当にみっともないから。
まさにそうなんですよ、
うん、芸人でもそうじゃない、昔のお笑いはみたいな感じ、この昔の芸人は本当に無頼でみたいな感じの、うん、でそれに比べて今はって、
う
ん、いやお前見てねえだろ今の芸人、
うん、お笑いとか、ね、
ああ
いうのみっともないよね。
確かにね、うん、それはちょっとみっともない系のやつだ な、
そういうのは気をつけてます。
それはすごいっすねって言ってほしいのかな。やっぱ自慢って認めてほしいからしてんのかな、うん、
あれ封じるためにはすごいっすねって言ったら、うん、あ欲しがってるのと違うとかと思って急に今日疲れてあいつらびっくりするのかな、うん、それだけで今さっきの娘の例の話だけど、うん、俺がそうやっていやなって好きよなそんな散らしちゃダメだぞって言ったらえパパっていろんな好き知ってるのすごいねって言われたら俺多分ちょっとあもうちょっと30分ぐらい欲しいんだけどなって思うんだけど時短とか うん、ショートカットされたなっていう感じはするな。
それだからもうおならが我慢できなかったっていうだけの話じゃないですか、
うん、
それは
うんうんうんうんうん俺は誰から構わずそれ若い人やってるわけじゃないからね
いやまあ娘からしたらいい迷惑ですよね。
まあ娘に対してはなんかまあコミュニケーションですよでその後僕だからあれですよ老害だって言われた後のまだ一展開二展開ぐらいありますからね。
老害だって言われたらなんて返してんの。
老害ですって
腹立つ。
やりますよ。
ダメでしょそれ、
うん、
それダメでしょ。お前口聞かなくなるよ
パパ そ, パ, パパのそのふざけ出ましたみたいな見てあの出ましたっつって、
ね、まあ語りたい。まあしょうがないね、
うん、
しょうがないね、うん、俺うちまだ6歳だからそんなねそう語りモードにはならないけどさ、うんうんうん、わかんないよそういうの見てるとちょっと待てって言いたくなるかもしれないね、う
ん
う
ん
う
ん、鹿島さん自制聞いてますよね家庭では。
いや俺家庭の方が自慢しますよ。
嘘。
自慢というかこんなこと言われたよ褒められたよってすぐ報告しちゃう。
ああ、それはなんて返してくれてる。
よかったねっていう。うちの奥さんクールですから、うん、だからいいんですよ、うん、あの一緒になってわーっていうキャラじゃないからふーんみたいなよかったねっていう感じだから僕は逆にあのすぐ報告できる。
でも何それとは言わないわけじゃん、
うん、あのふって、ね、あの笑う場合はありますよね似合ってね、うん、はいはい、ね、うん、
それでムカッとは来ない。
ないですないです。
ああないんだ、
うん、
じゃあいいかも。
いやだから俺はいかにほら上がってきてるぞっていう、うん、あの確認してほしいんですよ、ね、うん、あの自覚してほしいんですよね
俺頑張ってるしそうちゃんとこういう人にも褒められてるから、
もっと、もっと外では評価高えよっていうことをいちいち報告してるんですよ、うん、ええ、ちょっと寂しいくだりを言っちゃいましたけどね家庭ではどれだけ、うん、でもそれが俺気楽だけどね。
まあそうかもね、
うんうん、あんまり 100% 僕のなんていうのファン気質ファンみたいな感じだと、うん、多分そういう人と結婚したら、うん、結構きつかったと思うんですよね。
なるほど。
だってあの今びっくりした普通に全集中って言おうと思った全集中そういう意味ではないよ。全集中で俺のことを見てられたらそれ嬉しいかもしれないけどなんかちょっとそれ
息苦しくなっちゃう、
うん、それよりはへーみたいな感じで、うん、最近許可局聞いてないでしょとか言うと、うんうん、ああごめんみたいな感じでそれぐらいが楽なんですよ。
うーん、
あ、いいっすね、うん、いや俺どっちかっつったら人の自慢話聞くの割と好きだなと思って最近。
うーん、
お年寄りの、
お
う、もうだからすごいおじいさんの落語家さんの話とか、
う
ん
う
ん、
それは自慢話っていうか
上手でしょ、
大切にしないといけない図書館ですよ。だからよく言うじゃないですか、だから本当にこの人がもしいなくなっちゃったとしたら、うん、一つの図書館が消えてしまうことだから。
そうだね、
早めに聞いて何だったらもう残しておいた方がいいんですよ。
まあ、春日さんがやってる作業なんて全部
そうだもんね。そういうことです。で偉大な作業ですよ、
うんうん、
でもやっぱ自慢話きついかな。嫌い？
いやそれはだって達夫が今興味がある演芸の世界というか関わりがってるところの人たちの、うん、まあ、その生き字引みたいな人たちの自慢だからじゃないですか。 だからそれは聞いてられるんじゃないですか。
でもさ、自慢話するときってやっぱ打てば響いてくれるからするよね。その興味持ってない人にするかね、自慢話。
あ、向こうが送り手の方、う
ん、送り手、
送信側、
うん、
送信側はそれそうでしょう。それがそうじゃない、全く送受信が成り立ってないところにはやらないでしょう。
だ、自慢
受け取ってくれると思ってるから
や
る。
そうだよね、うん、そうだよね、うん、だから割と送信側と受信側の理解が一致してるはずの話なのに、
うん、
なんで自慢話って嫌われるのかなと思って。
あ、いや、まああるでしょう、やっぱり。あの、やっぱそのさっきのなんか不良自慢みたいなやつ、
まあ不良自慢きついな、
別に中途半端だしなんかとかさ、うん、あるじゃんそういうのってさ。
一方で自慢とその自己プロデュースって紙一重ですよね、
うん、そうなんだよ。
やっぱりこういう時代だったら、例えば本を出したら、
うん、
もう恥を忍んで感想とかさ、
うん、
SNS でいいこと言ってくれたらリツイートするとかさ、それは多分作者著者としての僕はそれぐらいはしなくちゃいけないと思うんですよ、
うん、
知らない人に目を留まって、じゃあちょっと読んでみようとか、うん、俺それぐらいの、それは自慢とかじゃなくて自己プロデュースだと思って、うん、でさっき牧田さんは SNS はもう自慢のコンテンツだって言うんであれば、うん、もうそういうもんだと割り切って、そういうのをどんどん宣伝していくっていうのは、少なくとも大作家ではないわけだから、うん、でバリバリもうヒットメーカーではないわけだから、ベストセラー作家ではないわけだから、みんなね、例えば本っていう、
うん、
まあこれ番組でもいいですよ、立ち上げた番組とか、うん、そういうのはもう告知にもう熱心に宣伝するっていうのは、うん、僕は SNS で学んだことですけどね、
うん、
もうそんな照れてる場合じゃないじゃんっていう。
そうだね、
うんうん、じゃあお前のツイート一つでリツイート一つで興味持ってくれる人がいるんであれば、こんなにお金のかからない宣伝はないわけだし。
そっか、だから対面だったら利害も一致してる場合も多いかもしれないけど、やっぱその不特定多数が見てるところで自慢コミュニケーションしちゃうと、うん、この人自慢してるなって見えちゃうってことなのか。
それは見えちゃうね、うん、絶対あると思うよ。
あとお酒が入るとその受信と送信の熱量周波数がちょっと変わっちゃ う,
っていう、変わるのあるよね。あとね、俺松任谷由実さんっているでしょ、アーティストね、うん、もうなんかもう元祖自慢女王な感じがするんですよね。これはいい意味でですよ、もちろん、
うんうん、
で例えば中央フリーウェイなんつって、
あ、作品歌詞とか
を、中央高速をですよ、
うん、
で当時のね、まだ出来たての中央自動車高速道路を、
うん、
まあ車で走るっていうライフスタイルを、
うん、
それを軽快な音楽に乗せておしゃれな、まあ、アレンジにして届けるなんて、
そっかそっか、
そんなまだ田舎で暮らしてたおちゃんおばちゃんたちにとってみたらもう全然わからない世界を提示して見せてたわけだから、
うん、そっか、
これ元祖インスタグラマーみたいな感じがして、
そっか、もう一人で SNS を最初にやってた、
やってた、で、うん、しかもそのなんつうかな、写真で誰でもが撮れたりとかするっていうことじゃなくて、詩とか音楽とか、うん、そういういろんなそういう芸を使って、まあ、自慢を届けていて、でなんか例えばソーダ水の中をね、貨物船が通るなんつって、うん、今そういう写真なんていっぱい上げられてるよ、
うん、
でそういうものでなんかこうイメージさせることによって時代を引っ張っていって、でやがて80年代とかになってくると経済が豊かになってバブルの時代になった時に、みんなそういうなんか遊んでさ、今でいう例えばアクティビティみたいなものとかをどんどんどんどん積極的に発信していくっていうのはユーミンに習うようにして、みんな自慢時代に、大自慢時代に突入してってさ。
でもインスタで褒められるような、言ったこともないような嘘の料理をあげる、うん、それある意味それをあげるために行く人だっているわけじゃないですか。
そうだね、
努力してるわけでしょ、うん、でもユーミンはそれをやもうずっと、う
ん、なるほど、
一人 SNS ですよね。
そうそうそうそうそう、
だって都市伝説でよくね、うん、ユーミンさんってなんかリサーチを一生懸命してたみたいな、
うん、
そういう話もあるじゃないですか、う
ん、あるあるあるある、
だから最先端をこうずっとこう言ってる、でそれをこう自負してるっていう。
ユーミンによって自慢の扉を開けられてね、
うん、
みんな自慢しやすくなって、自慢に対する気球っていうのが高まり、で随分またその何十年後かに SNS とかそういうネットとかの時代になり、みんなたやすく、普段は面と向かったらさ、ぐじぐじしてるやつも大手を振って簡単に自慢がアップできたりとかするって時代になって、
ユーミンそうだな、
でそれゆえそごも生まれるじゃない。俺にとって操縦心が成立してないとこでも見えてしまう、
わかるわかる、
自慢が見えてしまい、
恋人はサンタクロース、背の高いサンタクロース、うん、俺すごく18の時嫌だったもんね、うん、俺は受信できなかった背の高いというのはやっぱり一番上に来る優先順位なんだなっていうのを知ってしまって、ちょっとね、いや、ユーミンさんのせいじゃないですよ、
うんうんうんうん、
私はもうシュンとしちゃいました、
そっか、あ、なるほどね、
うん、
でもなんかだから芸がある人に僕らはどっちかっていうと囲まれてんのかな、うん、いやーやっぱ会社の上司とかにもし自慢されたら本当に鬱陶しいよね多分。
会社で共通項を探そうと思って、俺お前も今悪いことなんかしてるかもしれないけど俺も昔やんちゃしたぜっ て、 言って、
あそれはまあ親心だね。
共通項の中にその不良的なことを やろうとすると雑だよね。
そうだね、
そういうおじさんは気をつけた方がいい、うん、
受信側にその真意にたどり着くまでの能力もない場合あるじゃん。
あるあるあるある、
うん、行間読めないっていうか、うんうんうん、わこいつ自慢してるよとか思っちゃう、う
ん
う
ん、求めてないね、うんうんうん、
だやっぱ精度が問われてるってことなのかね結局その自慢にも解像度というか、なんか
精度か、
そうかも、ね、噛み合わせるためにも精度がやっぱ問われちゃうっていう。
確かに、
いや本当だよ、うん、だって本当にどうでもいいおじさんがさ、じゃあ例えばいや2億円当たってさって言ったらそれは聞くよねえって言ってそれは大ネタだから。だけどそれがちょっとモテた話とかやんちゃら、いやお前いいよっていう話になるじゃん。
なるね、
いやまあネタ次第ですよ
あれは俺はあんまりやんないから、あんまりというか全然やんないから、その馬券とかですげえの当たったみたいな、うんうん、自慢飛び交ってるでしょ。
それはもう馬券写真に撮ってアップしてるよね。
いやだからそういう話で、まあ、アップするところじゃなくて、ま
あ、あれ撮ったよみたいな、
あれも
あれ撮ったよっつって。
でも それも重要な話で、うん、あれ多分、うん、外れた話の方が面白いんだって。
あ、
うん、絶対面白いんだって、うん、だって人の不幸じゃない、うん、遠からず人の不幸の話。
そっか、
はだから不幸自慢でもあるってこと
だ。そうだから不幸自慢、俺がするんだったら不幸を外れた前提でやりますよ。
なるほどなるほど、うんうん、
あれだから当たったのを面白く話す難しいよね、
うん、だってそれ成り立たない成り立たない、うん、でも SNS はもうそういうブレーキとかフィルターないからできるじゃないですか、
うんうん、
そっか、当たった後自慢でちゃんと聞かせるって難しい。難し
い、いやそれないよ、だから馬券自慢 がいかにこう何も回収できないかっていうだけで、うん、つまり自慢っていうのは話は成立しないっていうのはここだけでも分かるじゃない、
うん、
うん、外れた話だったら面白い、
うん、でも麻雀だったらな、役満上がった話も上がれなかった話もどっちもつまんないけどねあれ何なんだろう
えだって麻雀ってちゃんと思考してさ、うん、なんかまあなんつ
う
の、
上がれるように努力するというか、うん、まあそういうロジックもちゃんとある。
でそれは自慢してもいいんじゃないの、ダメなの、つまんないの、うん、
なんかつまんないんだよね、あれだから麻雀やる人がつまんないのかな。
馬券の方が不確定要素がでかいから、
馬券面白いよね、なんか
そうだろうね。
でも予測が立ってる、大外ししてる、ちゃんと綺麗な
今日は自慢話論、東京ポッド許可局、 TBS ラジオをキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。